聖霊に満たされなさい。聖霊のバプテスマを受け、また聖霊の満たしを受けなさい。その時あなたの内側に再び喜びと命が溢れてくると称されます。手を挙げて私を褒めたたえ、声を出して私を賛美しなさい。私はその時あなたの内側に私の命と力を豊かに注いでいこうと主は仰せられます。
この朝ごとに夜ごとに御言葉に触れなさいと主は言われます。このあなた方は私の言葉によって強くなりなさい。そして言葉が語られたならばそこに固く立ちなさい。圧倒的な勝利が与えられると主は言われます。
与えている聖霊の賜物のカリスマを力強く用いていきなさい。それはあなたの信仰を引き上げ、多くの人々に救いと命を与えていくと主は仰せます。私はあなたに与えたこの威厳の賜物を用い、癒しの賜物を用いていきなさい。私はあなたを通して多くの人々の体に心に触れ癒していくと主は仰せられます。 God is working on my goodGod is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. God is working for my good, for my good, for my good. God is working for my good, yes He did it. Hallelujah.
愛する天のお父様、主イエスキリストの皆を心から褒めたたえます。聖霊の豊かなご臨在をありがとうございます。予言の言葉を感謝いたします。特別賛美をありがとうございます。今日この第二礼拝に伝えたお一人一人を心からありがとうございます。インターネットで礼拝されている人一人をありがとうございます。ダウンロードして礼拝されている人一人を感謝いたします。長瀬ゲリサム教会の死に牧師であるイエスキリストご自身が、長瀬ゲリサム教会で牧会してくださっている日本中世界中にいるあなたのおびただしい民を心からありがとうございます。今から御言葉に行こうとしております。どうぞ聖霊様がご自由に働き、神の言葉を持って私たちに語ってくださり、励ましと慰めと主なる希望を与えてください。語る者の心もへりくだります。主を語ってくださり、神の言葉によって私たちを生かしてください。上からの知恵、上からの知識、上からの霊を盾を持って聖霊様がご自由に働き語ってください。主に期待いたします。信じてイエスキリストの名前によってお祈りいたします。アメン。主願しましょう。ハレルヤ。どうぞお座りください。私たちは愛して十字架にかかり三日目を終えた主に期待しながら求めていきたいと思います。もう一遍ルカの福音6章の37節と読みしますね。裁いてはいけません。そうすれば自分も裁かれません。人を罪に定めてはいけません。そうすれば自分も罪に定められません。許しなさい。そうすれば自分も許されますと。裁かないこと、罪に定めないこと、許すことという3つを言っているんですけども、裁かないでいれるかというと、あるところまではできると思うんですけど、人によって違うと思いますが、その許容範囲があって、自分の許容範囲を超えると、やっぱり裁いてしまう。罪に定めるというのはきつい方ですけれども、そんなことしちゃダメじゃないということで、ある範囲を超えると、やっぱり、罪に定める、きつく言うとね、ダメだなと思うと。そして許せるんですけども、あるところを超えると許せなくなってしまうということが起こると思うんですね。みんなね、人によって許容範囲が違うと思うんですね。で、裁かなかったら自分も裁かれないし、人を罪に定めなかったら自分も罪に定められないし、許せば自分も許されるんですよってことなんですよね。まあ、そういうことが書いてあるんですね。で、これは、私たち人間、肉なる人間にはできるかというと、今言ったようにある許容範囲まではできるんですよね。ましてイエス様も信じてクリスチャンだから。だけどやっぱあるところを超えると裁いちゃうわけですね。だからクリスチャンホームでしょ、よく話しますけど、クリスチャンホームは聖書を知っている、ね、で父も母もイエス様も教えてましたし、ところがクリスチャンホームが聖書を知ってるんだけども、福音に来ないで立法に来るとクリスチャンホームは砂漠になるんです。もうクリスチャンホームほど悲惨なところはありません。聖書を持ってるから完全なる立法、これで裁けない人はないのです。立法をこう、聖書をね、立法として見て、こう皆さん見るでしょう。申し訳ないけど、皆さんもこれを見て、私を見てください。お互いですね、バッタバッタと切りまくれます。わかりますかね。裁いてはいけません。こんなの無理よってね。罪定めてはいけません。どうするというの。 許しなさい不可能って感じですね。立法に来たらですよ、立法に来たら福音だからね。で何を言ったかというと、我々だからそのエス様を信じて福音に来たはずなんだけど、やはりこの肉が残っていてそこに生きるとこうなるわけですよね。じゃあできないのかって言ったら、エス様はできないことを言ったわけじゃないんですね。私が本当に福音に来、聖霊に出され、聖霊と共に歩み始めたら、裁かずに罪を定めずに許すことができる。そしたら自分も許されるし、裁かれないし、罪を定められなくて済むんだよってことなんですよね。それを実際にしたのがさっき話しましたけど、例えば26世人のパウロ・ミキがそうだったんですね。ずっと説教し続けてきましたけど、彼は十字架の福音を語ったんですけど、特に最後は、罪の代表というんですけど、ね、こっちね、なぜしかかるかが嘘が書いてあったんですね。この者たちはフィリピンルソンから来たりってね、日本人なの、歴史として日本人なのに嘘を書いてあったんですね。だから彼は、いや誰が死にたって嘘を言いましょうかって、私は歴史として日本人です、ただキリストを死にたから殺されるだけです、でもそれは私は全然嬉しく思っています、誇りを持っていますって言って、そして語り出すんですよね。太閤秀吉に対して、私は秀吉を許してるってなぜ言ったかというと、彼は武士だったんです。しかも結構筋の通った武士だったんですね。で皆さん、ね、時代が全く違いますけど、もっと後ですけどね、赤穂浪士を知ってると思うんですね。最近でもやってるのかな、年末に昔は金沢赤穂浪士があったんですね。ね、ちょっとわからない人もいるでしょうけど、浅野匠の神がね、吉良上野介の意地悪をされてね、なんとかの廊下でやったんですね。それで殺されちゃうんですね。で片手落ちの裁きで、それで追いが潰されるんですけど、浅野匠の神のその家臣たちはですね、吉良上野介の仇を討つと、仇討ちをするってやつなんです ね。大石蔵之助がね、ヒルアンドンと言われながらね、欺いて、ついに最後は仇を討つってやつなんですよね。で愛の日本人好きなんですよ。だから毎年、少なくとも昔は、今もやってるのかな、昔は毎年年末に当たったんで、ちょっと前までは藤田誠ってのがいまして、もう亡くなりましたけど、カトリックだったかもしれないですね。でその方がですね、あれですね、必殺仕事議員ってやってた、仕事人ってやってたんですね。恨み晴らしましょうってやつね。でこれがもう長寿番組だったんです。で面白いですね。何か言ったらね、恨みを晴らすってのを受けるんですよね。で多くの人は恨みを持ってるんだけど晴らせないから、もうそういうの見たらスカッとするわけですね。そういうことですね。何を言いたいかって言ったら、武士は仇討ち、普通の人も恨みを晴らすってのを受けるわけですね。なぜ受けるかというと、みんな持ってるからです。で仇を討つ、つまり主君が殺されたら仇を討つのが美徳だったんです。あれはもうちょっと殺しはもっと後ですよ。でももう武士はすでにそれが美徳だった。だからパウロ・ミキは武士で自分の家臣たちに慕われていたので、いや私はもうキリシタンでそんなことはしない、私はもう秀吉許してるから、だから仇討ちなんか絶対するなよっていうことなんですよ。これは仇討ちなんかしなくていいのって、私は太閤秀吉様あなたのこと許してますって、もう許してるからなって、これは秀吉のと同時に自分の武士家臣たちに向かって仇討ちはするなよっていうことなんですよね。本当に許してた。それからタラダン・ハンダブロッタは目の前にいたんだけど、彼が死刑執行の責任者、最終責任者、順番に渡されてきてね、一番最後に渡されたのがタラダン・ハンダブロ。本当はお兄さんの寺田博隆が唐津城主だったんだけど、朝鮮出兵で行ってたから代わりにハンダブロが弟でいるわけですね。でこの寺田博隆とハンダブロっていうのは、実はパウロ・ミキの旧友なんです。でパウロ・ミキの聖書、まあ、今で言えば洗礼準備クラス、今で言えばそれに出てて、お兄さんの広隆は洗礼を受けた、パウロ・ミキから。弟は受ける側伝で受けなかったんですね。でも心の中では実はパウロ・ミキたちが信じているイエス様は正しいと思ってるんですよ。ピラトと似てますよね。でも秀吉が怖くて自分の立場を失いたくなくて、こう殺す側になった。だからなんとかしルドビコを助けたかったわけですよね。でそれでパウロ・ミキはですね、殺さなきゃいけないタラダ・ハンダブロに向かってですね、いや許してるよって、何も恨んでないからって言うんですよね。これも大したもんですよね。そして目の前で槍を向けて、こうまさに今殺そうとしているに向かって、 あなた方のことも許してますよって、許しだけじゃなくて逆に許してますよって、イエス様私を許した方で、イエス様知ってくださいねって、こう自分を殺す人に向かって逆にイエス様のことを伝えるわけですよね。で人々に向かってね、でなぜ彼が許せたのかっていうところなんですけど、もちろん聖霊の働きと、まあ、一つはね、天国に対してね、確信じゃなくて現実、これも話したんだけど、天国がもう現実で、 この後天国に行けるって、もう主の涙も悲しみも天国に行ける、キリストと共に永遠に切れるっていう、こうその喜びがすごかったから、もうこの地上のことに対する執着とか、もうそういう未練とか全くなかったと思うんですね。本当に嬉しかったと思う。だけどもう一つあって、それなかったら今日のこれが中心なんですけど、自分が神によってキリストの十字架によって完全に許されたってことをしてたんですよね。もう完全に許されてる、十字架によって許されたっていうこの喜び、この平安、この神の愛を圧倒的に知ってたから許せたと思うんですよね。で、皆さんもそれを知ってるから今日ここにいるんだと思うんですが、どれぐらい知ってるでしょうか。実際面白いとですね、多く許された人は多く愛するってね。で、人と比較するとね、私たちね、今日、人数数えたくないから数えませんが、まあ72億人かな、今3億人かな、世界にいるわけですね、人口はね。で、人を比較したらね、一番罪深い73億番目の人と一番目の人いると思うんです、並べたら。ザーってね、73億ね。私はどのあたりでしょうかね、ね、人と比べたら。で、一番目と73億番目だったらね、私かなり差があると思うんです、やっぱり。人と比べてたら。人を比べてたら。けれどね、聖なる神様、ホーリーなる神様、可動主なる神様を前にいたときに、イエス・キリストの十字架の前にいたときに、この1番目と73億番目のこの差はね、微々たるもの、ほとんどない。と私が言ったときに、そうだなと思った人はイエス様を知ってます。いやー、そうは言ったってやっぱり1番目と何十三番目だったらそれは違うでしょう、イデアさん、私は一生懸命生きてきた、こんなに立派に生きてきた、あいつらと一緒にされたら困るなって、確かに神の前には罪だけどそれは違いますよって言ってる方、それが最も大きな罪なんです。高慢って言うんですね。偶像礼拝と高慢は神は忌み嫌うんです。俺は正しいっていうのは、それがどれだけ人を傷つけ、それがどれだけ人を痛めつけてるか知ってますか、ね、これね、人と比べたらあるんです。私それ認めますよ。あなたは正しいでしょ。人と比べたら私より立派な人山ほどいる。あ、おそらく今日ここにいる人たちはね、私より年を取ってる人も含めて、私よりは罪深くない、謙遜で言ってんじゃなくて、私今はもう昔はね、口で言いながら心で思ってなかったけど、今は思ってる心からいやもう分かります。一番そうねって言ってくるのは妻でしょう、ね、だけど皆さんね、キリストの前に出てお互い、それ言えますかね。私より悪い人もきっといると思うんだけど、ここじゃなくてね、他で、でも私言えないと思うんですね。本当にキリストの前で聖なる方、ホーリー、可動主なる方の前の時に、これね、神の前の時に、ね、言えないですよね。それが分かるのがね、イエス様の十字架なんですよ。人がね、罪の許しって言った時にね、どうしても人と比べてるんですよ。だからね、悪かったって謝るんですけど、でもどっかで、あそこまではひどくないとか、あそこまでは悪くないとか、言い訳し始めるんですよ。すぐ言い訳する人いるんですよ。すぐ言い訳する人いるんですよ。その人の特徴はね、人との比較の中に生きてるんです。神の前に立った言い訳なんかできません。私は悪かったですって。あの人がこの人かなんて言えません。いや、本当に神様すいませんって。で、本当に神の前に悔い改めたら、許しがやってくるんです。悔い改めをね、暗いイメージで持っててね、いや、悔い改めたら鬱になるからって言ってくるけどね、ほんなの悔い改めではないんです。違います、そんなの。全然違います。悔い改めってね、喜びをもたらすんです。溢れるほどの。神から来る愛と喜びが溢れてくるんです。真実な悔い改めって。懺悔って言うでしょ。言葉としては間違ってないけどね、あれはね、サタンが働いてると思う。懺悔って暗いイメージでしょ。とんでもない。悔い改めってね、喜びと平安が溢れるんですよ。知ってますか？本当に神の前に悔い改めるときね、まあ、形はどうでもいいけど、涙流して、こう鼻水流れないこともあるし、ね、見せかけが全然そうじゃないときもあるけど、本当の悔い改めっていうのはすごい深い平安と喜びをもたらすんです。許されたーって喜び、許されてるんだーって喜び、知ってます？知らない人は悔い改めたことがないんです。神の前に、本当に十字架の前で、この喜びに勝るクリスチャンの喜びなんてないから、ね、 で、それはね、人と比較してたらわからないんです。だってあなたより罪深い人はきっといるでしょう。でもあなたよりいい人もいるでしょう。そんな比較の中に生きてるからわからないんです。わかりやすいのは、私の大好きなあのイエス様が十字架あった時に2人の強盗がいるじゃないですか。で、当時十字架刑ってのはいっぱいあったんですけど、2人と政治犯と極悪犯罪にこうどっちかで、イエス様と一緒に勝った人は極悪犯罪に、政治犯と思えないから、ね、2人とも極悪犯罪に、ね、だからちょっと言葉が悪いけどね、さ殺されて当然とんでもないやつ、うんと分かりやすければそういうやつだと思ってください、ね、で2人ともしかも十字架があった時、最初はイエス・キリストを罵るんですよね。お前神だろ、あんまりうまくやると私の人格があるから神だろって ね、神だったらお前自分を救って俺も救えよって、十字架で俺たちも救えよって言うわけですね。どっちも十字架刑にかかってもまだキリストはかな、こうなじって言ってるわけね。どっちも最初は。ただどういうことだったらね、罪ってわからないんですよ。悪いと思ってても本当に悪いとは思ってないんですよ。どっかで殴っててみんな一緒じゃないかとか、あいつもしてるじゃないかとかって言ってるんですよ。まあ、余計なことでもいいそうになった、日本の政治が見てるとかいいそうになってやめた、ね、で何がというと、イエス様の十字架見たから、ルカの23章34節、ルカの福音書の23章の34節にこう書いてある。その時イエスはこう言われた。父よ、これ十字架かかった時です。一番最初の言葉です。父よ、アバ、彼らをお許しください。これ祈りなんです。他の7つの言葉があるんだけど、6つの言葉をそれぞれ言ってるんですけど、人々に向かって一番最初は祈りなんです。父なる神様に、アバ、父なる神様に、彼らをお許しください。彼らって私たちですね。彼らはこの後何をしているのか自分でわからないんですって言った。でこれは1回じゃないんです。7つの言葉のうち他の6つは全部1回だけなんですけど、この言葉だけは祈りで、アバーってね、彼らを許してください、何してるかって、アバーってこうね、十字架で祈られたんですよね。でその祈りを祈ってる姿を見ながら、この2人の極悪犯罪のうちの1人が分かるんですよね。この方は神様だって、俺は何をしてたんだろうって、この彼らは何をしてるのか分からないのって書いてるでしょ。分からないんです罪って。自分が何してるか、罪してるときは分からないんです。いや、あの方はね、私は悪いと思って、うん、それも罪ですよ。でもね、もっと怖いのはね、分からないでやってるんですよ。でさっき言いましたよね、私は正しいと思ってる人、悪いと思ってないでしょ。であなた正しいんですよ、立派に生きてきて正しいんですよ。でも知ってますか、昭和の文豪太宰治がね、面白いこと言ったんです。生きてきてごめんなさいってね。これ間違ってると思います。神様生かしてくれたから。間違っても思いますが、ある一面の信念、どういうことだってね、人間って神にして作られたから、本来人間は祝福の存在で、存在そのまま祝福なんです。神に愛される存在で、本当に人々に祝福を与えていくんです。どの人も例外なく。でも同時に人間は そういう存在だったのに、神に逆らって罪を犯した結果、私たちは例外なく全て罪人なんです。罪人の私たちは存在そのものが人に害を与えるんです。これね、どっちも真理なんです。わかります。で本当に悔い改めてイエス様を信じて聖霊が来られてくださると、そんな罪人の私たちでも主が共にいてくださるので、人々の祝福になるんです、本来の姿に。でも罪人の私たちは罪人のままだと、どういうことかって言ったら、これは祝福になんかならないんですよね。太宰治はですね、立法に来たんですよね。マタイの福音書を掲げて自殺してましたけど、あのマタイの福音書ってユダヤ人向けて立法を中心に書いてるんですね。それは、ま、ユダヤ人は分かるように、マタイの福音書って福音なんですよ。でも彼は立法に来た結果自殺しちゃったんですけども、何かというとね、そうなんですよ、立法に来たらもうどうしようもない自分の罪が分かって、本当にそしたらどうかって、私なんてもう私の存在はどんなに一生懸命やったって結局誰かに害を与えてしまうって、与えてしまいますよ。そう思ってない人、自分を見てないだけです。でもイエス様を信じたら許されて、そんな私でも祝福に変わる。だから福音なんです。あの最近ですね、あのなんかこう肯定的に言えばいいってことで、罪ってことはあんま言わなくなったんですけど、これはね、救いをねぼかすんです。否定的な意味でじゃなくて、聞いてください、あなたも私もどうしようもない罪人なんです。本来神にして作られた素晴らしい祝福の存在で、お互いいるだけで人々に潤いを与える存在なのに、アダムが神に背いた結果、罪が入って、私たちは現在をもって罪をもって生きてきたので、 もう生きてきて生まれた時から誰かにとって呪いになってしまう存在なんです。それを本当に自覚した時、許されたことの喜びで、それが分かってきたら人との比較なんて問題じゃないんですよ。もうこの存在そのものが罪なんだって分かった時に、ああイエス様ってのは彼らは何か分かってないって、あ、悪いなと思ってやるのはもちろん罪ですよ。でも悪いと思ってないけど、実はそれで誰かが害を加えたり、誰かが苦しんでたり、誰かが傷んだりすることが実は結構あるんです。私は年を取って分かった時に、はあ、分かってなかった、あの人痛めたな、この人悪かったなってことが、まあ振り返って恥ずかしいぐらいいっぱいある。牧師になってからも分かってなかったんですよ。これはね、何をしてるのか分からないんです。イエス様ちゃんと分かってて、神様責めないでください、分かってないんです、全部私が帰りに罰を引き受けるから、裁きを明かしを受けるから、だから彼らを許してあげてほしいって言って十字架で全部引き受けたんです。呪いも裁きも罰も災いも。だからいつも言うキリストの十字架は惨めで見苦しくて汚くて、そこにいたら顔なんか顔を上げて見てられなかったと思うね。でその十字架があったから許されたんですよね。そして私は許されて祝福の存在になったんです。だから今は祝福ですよ、ね、でも本当に許されたってことをパウロミキは知ってたんですよね。パウロミキっておそらく正義に来た人だと思うんですね。立派な武士だから、ねね、でも本当に正義に来たんだけど、その人との比較じゃなくて、パウロミキはキリストのことを話してきた時に、このキリストをした時に正義に来てる人ほど本当に自分の中に正義に生きようと思うのに生きれない自分がいるの分かるからね。あの三浦綾子さんの、最初の、前川忠さんか、前川清さんは長崎の歌手、前川忠さんがね、あの本当にその綾子さんを、ね、愛そうと思って一生懸命愛せない自分でこう自分で一緒に打つじゃないですか。それを見て感動して前川綾子さんが、イエス様を信じるんですけども、あれは何か言ったら、あれ正直ですよ。本当に愛そうと思って、心からそう大切に思っている人を愛そうと思って愛せない自分に気づいて、こんな自分は自分で打つんだって言うんだけど、あれはね、本気です。本気で聖書に来ようと思った、本気で愛に来ようと思ったり、本気で正義に来ようと思った人はそうなるんです。適当にやってる人はそうはなりません。そこそこに人と比べながら、人よりは立派だよって言ったらではなりません。でね、でも十字架前で言うとそうなんですよ。パウロミキもおそらくね、正義に来た人だと思う。で、ああ神様って時に本当に自分の罪が分かったんだ、この私のためにキリストが勝ったとかって時に、許されて喜びが溢れてきたんでしょうね。これね、その溢れた喜びがあって、本当に許されてるとかって時に、もう人の罪っていうのはそういうのではなくて、いやいいよって、もう私はこれね、例えば寺田半三郎なんてね、洗礼を受けようと思ったのにね、なんであなたは信仰してたんって言ってないでしょ、ね、いや、ね、気にしないで許してるからねってね、天国で待ってるぞってね、こう言うわけでしょ。で今殺そうとしても ね役職でしょ、殺しなさい、でもね、あなたも許されてるんだよ、イエス様信じてねって、これね、でかいですよね。器が大きいというか、これどうしたかったら本当に一緒してた、それと天国に対するね、もうそれはもういけるって喜びがあったんでしょうけど、あったわけですよね。皆さん、イエス様に許されてるんですよ。知ってますか。許されてという言葉が言って愛されてるんですよ、本当に。そしてしかも天国が与えられてるんです。だから私たちはね、失うものなんてもう何もないんです。本来どうして地上のことに縛られるかというとね、映画を見てないからです。地上で失ったらおしまいじゃないですよね。神のために失ったら天国に宝が積みます。神のためですよ、自分のためではなくてですよ、ね、だからそこですね、どうぞそれを知ってほしいですね。でこの許しなさいって言った時に、私たちの肉には許せないんだけど、本当に十字架に許されたってことが分かってくると、私たちは許す力が来る。これは一つね。もう一つね、聖霊様が働かないとやっぱ許せないんですね。聖霊様が働かないと許されてるってこともよく分からないのと同じように、そう聖霊様なんですね。で聖霊様が働くかどうかってのはね、神の促しに従うってことが鍵なんです。何度か説教しましたけど、許しの話をする必ず私が説教するんですけども、コルテン文だったと思うんですけども、オランダ人でね、ユダヤ人をかくまった、ね、でポーランド侵攻した時に彼らは逃げてたから、そういう時にドイツ人がバーッと攻めてきて、 そしてかくまってた彼らの家族もみんな殺しにされた。何かというと、で、コリテンペはまだ子供だったので隠れてた。そして見つからなかった。でもそっと見てた。そしたら家族がドイツ兵が入ってきて家族を蹂躙してね、タコの上で蹂躙した上で殺した。家族がね。みんなドイツが行った後に彼女は怯えて出てきて、それ助かったんですよね。それででもクリスチャンだったから、クリスチャンホームだったから、そしてその後大きくなって彼女は世界中にね福音宣教する、まあ、伝道者というか宣教者になったんですね。ところがドイツだけは行かなかったんです。どうしても行かなかったと行けなかった。ドイツだけはどうしても行けなかった。ドイツからも招聘来たけど見なかったと、ある時ふっと何かの弾みで見てしまったらドイツだった。見る気なかったのに見ちゃった。ああと思って、まあ、すぐすぐっとこうパッとまたもう開けた後すぐにパッとこうやろうと思ったら聖霊が言ったんですよね。ちょっと待てって、えって言ってね、ちゃんと見なさいってね。それでね、えって言ってね、これちゃんと行きなさいって、えドイツですかって言ってね、いや行きなさいって、ドイツがってね、あなたがってですね行きなさいってこういうわけですね。でえって言ってね、ここからシビアだと思うんですよ。彼女は葛藤するんです。すごい葛藤するけど、聖霊を流すからね、分かりましたって行くんですよ。で2000人ぐらいのホールでね講演会するんです。すっごい良かったの、祝福されて、もう拍手が鳴りやまなくて、彼女はね来てよかったと思ったんですよ。ああ来てよかった、本当にドイツ来てよかったと思ってね。でみんなもな感激してね、泣きながら前の方で来て、みんな握手求めるからね、彼女もこうやってこういう店舗出て行ってね握手してるわけですね。そしてふっと顔を見上げたら、ちょうどセンターのね、ね、今日もセンター勤めた人いましたけど、センターをね真ん中の道をね後ろからですね歩いてきた人がいる。パッと顔を見てみたらね、ボロボロ泣きながらですけど白髪なんですね。やっぱ子供って恐ろしいですね。覚えてるんですね。まあ、随分変わったと思うんですけどね。家族を殺した、蹂躙して殺した人だったんですよね。その瞬間ね、彼女はね止まるんです。時間が、周りが全部見えなくなる。その人しか見えなくなる。時間が止まるんですね。体が凍りつくんです。どんどん泣きながら近づいてくる。向こう分からない、向こう知らないからね、ボロボロ泣きながら近づいてくるんですね。ほいでね凍りつくんですよね。ほいでもう一番前まで来てこう手を差し伸べたんです。その時に聖霊が言うんですよ。さああなたの手を差し伸べなさいって。で彼女はね凍りついてるんですよ。でも聖霊の声だけ聞こえるんですね。私はえって言って、ここで背を差し伸べたのね、呆然としてるんですよ。まさに呆然。その手をその相手の人が握った瞬間ね、体中に精霊がドーッと流れてくるんですね。その許しと愛が流れてくるんですよね。これは許したとかさ、かっこいいんじゃなく、こう精霊がドドーッとやってきて、その人のことを許しちゃったんですよね。そして本当にその人のことをなんかこうキュッと握るときにこう握り返すというんですかね、愛が生まれたんですよね。これはねまさに精霊の技です。人じゃないですね。でも彼女はドイツに行ったん、凍りついたときにその人に手を差し伸べた。精霊が働いてくださったんですよ。その後彼女は何度もドイツに行きました。どうしてかります。自由になったんです。許してない人不自由でしょう。クリスチャンって自由なんです。本当に神の許しを受け取って、そして今度は精霊の助けをいただいて許して自由になりましょう。遠くの人は許せるんです。いつもようにバカって言われたって、ああそうねって言ったらおしまい。身近な人にバカって言われると答えるんですダメねとか言われるとダメなんですね。あ、奥様、夫のことを絶対他の人と比較してダメと言ってはいけません。あの人見てごらんなさいと言ったらそれ最悪の妻本当にやっちゃいけません。男性ってのは自尊心が猛烈にありますから、あれ、まあ、人間ですからここに思うことはあるでしょうけど言っちゃいけません。思ったことも悔やためてください。で神様に助けを求めてください。女性にだってしちゃいけませんよ男性は特にそれはあるんです ね、 ね、許すんですね。でもどうしてもね許せないことってあるんですけどね、近くの人ほど許せないんですね。面白いけど母親って、ね、無条件で愛してくれるはずの存在なんです。母親はでも愛してもらえなかったと思ったら、思ってしまったら許せなくなるんですね。愛してないわけじゃないんだけど、そう思ってしまったらこっちがいろんな理由があって、そしたら許せなくなったり傷つくんですよ。でも許して和解した時に自由になるんですよね。夫婦も一緒、最も本来近いから、親子は血の方が濃いなんて言わないでね。クリスチャンが 夫婦が先ですよ、聖書は。アダムとエバができて子供ができたんだから、クリスチャンは夫婦が先ですよ。騙されないでね。夫婦が先ですよ。その夫婦関係がしっかりしたときに子供は確実に成長するしまく。大川先生今度来ますけど、子供は6人全部神の働きしてるんです。両親は貧しかったんだけど、夫婦はどっちも主愛してたんですね。お母さんが貧しかったね、有名ですよね。お母さんがよく説教で言うけど、中学旅行クラスで一人だけ行けなかったって。その時お母さんがニコニコ笑いながら、そんなことでね文句言わなく言っちゃいけないって、あなた大きくなったら聖書を持って神の言葉を述べ伝えに全世界中行くんだから、修学旅行に行けないことぐらいでそんなこと言いなさんなって言ったら、余計怒って殴ったって言ってますね。そうやって言うお母さんすごいね。しかもそのお母さん知ってます、大金持ちのお嬢さんだったんです。長崎で一番最初に電話引いた家のお嬢さんだったんです。子供一人につき女中さん一人つくお家のお嬢さんだったんです。ところがエス様を信じて路傍伝道した結果感動されたんで、彼女は喜んで感動されて出て行ったんです。そういうお金持ちだったのに一言も自分お金持ちのことだったって言わなかったんですって、後で分かったって。面白いですね。子供みんなねイエス様を信じてね神の働きしてるんですよね、生き生きと。一人は日本一大きな教会の牧師になってますよね。他の子供たちだって、長女もね結婚した人は日本の代表の牧師です、有名な。これね皆さん覚えてください。世の中は血を大事にして親子親子って言いますけど、ちょっと話が脱線してごめんなさい。というのはないかというと、夫婦で許してない夫婦結構多いから、昔の夫婦は許さないけど、そのままお墓まで一緒に行ったの。今の夫婦は許さないでさっと別れるの。だからせいせいしてるかもしれないけど、コロナ禍で許してないと残ってますから。実は離婚してても離婚してない夫婦いっぱいいますよ、許してないと残ってるから。身近な人ほど許せないけど、そこを許すのです。頑張るなんて言いません。神にあなたが許されていることをまず知ってほしい。完全に許されてるから、十字架によって完全に許されてるから、誰が何をが許されてるから。これを知った時に本当に平安と喜びが来る。そして今度は聖霊の助けをいただいて聖霊様に従っていく中で、神様は許す範囲を広げていってくださって、自由にしてくださるんですね。これはどうぞ覚えてほしいですね。もう終わりますけど、殉教成果がね近づいてきましたけど、去年殉教成果の直前にね大喧嘩した夫婦がいたんです。だから今年は殉教成果の前にですね、いつも一緒に乗ってですね喜び合っている夫婦がいるんです。私は嬉しいですね。去年は夫婦言ってたんですけど、今年はですねニコニコしてるわけですね。私これすごく嬉しいんです。派手じゃないけど、こういう証がね真実の証です。派手な証はいいですよね、バーってね。でもその派手な証はどうなったんですかって、本当にイエス様を知ったら生活が変わるんです。生き様が変わるんです。だからね、皆さんいつか許されてるんですよ。神は癒されます、体をどんどん癒されます。でも必ずいつか天に行くんです。病気かもしれない、事故かもしれない、天に行くんです。この人の人生は終わるんです。本当にイエス様をしてたら、別に病気になって治ることも素晴らしいけど、病気であることも受け取れるんです。別に病気を受け取れという意味じゃなくて、誤解しないで聞いてくださいね。癒されるんですよ。癒しを求めていいんですよ、聖書を求めてるから。どんどん求めていいんだけども、本当に主に許された、神のことされた、天に行けるってことを喜びしてると、その病気であることさえも受け取れるし、癒しも期待してるし、だから祈るし、すぐだから秋元君は癒しを信じている、受け取ってる。でも目の前にはまだ症状が残ってるって言ってもじゃないですか。でもつぶれてないでしょ。痛い痛いとは言うんですよ、痛いから。痛いって、でも痛いって言いながら奉仕をやめないし、それでも喜んで生きてるでしょ。分かりますかね、言ってること。本当にこの十字架の許しを知った時にね、生き玉が変わるんですよ、ね、でそれをね神様願ってる。これから爆発的なリバイバルが起こってくるとき、私たちを通して人たちが救われてくるんですけど、許された喜びを知ってるかどうかです。これね、大きいと思いますね。だからね、ぜひね、それをね、そして許しましょう。許した分だけあなたは自由になります。お互い自由になりましょう。ね、それをね、 ぜひ覚えてほしいと思います。お祈りします。天のお父様、今日はもう単純なメッセージですけれども、裁かない、罪を赦めない、許す。イエス様、私の肉にはできませんが、あなたは私たちを裁かず、罪を定めず、十字架で私の罪を全部引き受けて、裁きを引き受けて許してくださいました。私たちは許されています。完全に許されて愛されています。義とされています。この計り知れない恵みをありがとうございます。この素晴らしさをもっともっと深く私に教えてください。そしてイエス様、私たちも人々を許すことができるように、許す自由を与え、許して自由にならせてくださることをお願いいたします。いろんなことが人生に起こります。許せないことがいっぱいあります。でもその一つ一つを許して自由になっていって、喜びにあふれていくことができるように、どのみ導いてくださることをお願いいたします。お祈りをしたいと思います。罪があると祈りがかかりませんので、まず悔い改めしましょう。主は言われました。何をしてほしいのですかって、あなたの一番のこの願いを主に言ってください。もし癒しだったら、その体の痛んでる部分に置いて、心の問題だったら胸に置いて、霊的な問題だったらお腹に置いてください。自分じゃなくて家族や友人という方は、その方を思い浮かべましょう。そこに手を伸ばしてくださいます。健康じゃなくて経済の問題でも、お仕事でも、人間関係でも、どんなことでもいいです。そのことを心から主に祈りましょう。主はその願いに応えてくださいます。天のお父様、ここにキリストが満ちておられます。そのキリストに向かって祈りましょう。今イエスキリストにあって、この人はイエス様、あなたに向かって祈ります。どうぞあなたが御手を伸ばして、一人一人の体に触れ、心に触れ、霊に触れ、癒しと解放を与えください。問題に触れて解決と勝利を与えてください。その方がここにいても離れていても、あなたの御手を置いて癒してください。主イエスキリストの名によって、心と体を癒しされよ。イエス様の言ってみて、痛みを消えてなくなれ。恐れをその人の力出ていけ。イエス・キリストの名によって、恐れをその人の力出ていけ。なんか耳が痛い方ですね、聞こえないというのも痛い方、耳の痛みに触れてください。イエス様って癒されよ。目ですね、白内障、緑内障、それから視野が欠けてきている方、イエス様はこの欠けた視野を元に戻して見えるようにしてください。緑内障、白内障を完全に癒してください。主イエスキリストって名で、緑内障、白内障完全に癒されなさい。眼圧よ、正常になれ。今主が触れてくださり、欠けた視野を元に戻してくださり、あなたの癒しと奇跡を今表してください。癒されよ。胸がすごく気持ち悪い方ですね、受けているその胸の圧迫、病気を癒し、霊的な圧迫を取りください。イエス様って、その人の胸の力出ていけ。脳梗塞の後遺症、イエス様って目指る、癒されよ。腰と足ですね、そこに触れてくださって、歩くときに痛む、その腰と足を完全に癒してください。歩いても痛まないように、今しがっておいて癒してください。お願いいたします。なんか進むべき道をですね、実はすごく人間的な不安があって、それで引いてる人いますけど、神様が本来導いてるところに恐れずに進みなさい。私はあなたにこう必ず必要な備えを与える、恐れずに進みなさいって言います。イエス様、ありがとうございます。感謝いたします。低体温、イエス様って見てる、よっさりよ。夜眠れない方、不眠の霊、今晩から熟睡できるように、イエス様って言う、その人の不眠をその人たちからさ、今晩から熟睡できるようになれ。シャロン。統合失調症、不安神経症、パニック障害、この病、その病をもたらしてきた汚れた霊、悪霊をその人の力出ていけ。イエス様、心の名を完全に癒してください。感謝します。ありがとうございます。イエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。感謝に感謝しましょう。ハレルヤ。体をチェックしてみて、何か変化があった人がいたら教えてください。はい、はい、それでですね、誰かのために祈った方はいつも言うようにね、必ずその方に連絡を取って 本当に祈ってあげてほしいと思います、はい、でオンラインの方でね、結構オンラインでいいと思いされてますから、連絡を、ね、いただければ嬉しく思います。それではハレルヤを賛美しましょう。ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。仰ぎ声に願わくば、主イエス・キリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しき交わりが、私たち人々と共に、一同と共に、今も後も常しえまでも、豊かに、限りなくありますように。アメン。どうぞお座りください。お知らせをお願いいたします。
それでは週報をご覧ください。スクリーンの方にもあります。お知らせです。